皆さん、ハッピーニューイヤー。今年もよろしくお願いします。新しい年を迎えるにあたり、皆さんはどのような気持ちでしょうか？どのようなお気持ちでしょうか？この一年、いろいろなチャレンジがありましたね。BC 州では過去最悪の森林火災のシーズンを経験し、さらに最近では洪水の被害が起こり、たくさんの農場や住宅を押し流し、主要道路にも深刻な被害をもたらしました。大変でしたね。今でもたくさんの人 にとって大変です。また今、雪もたくさんあって、それもその天気が大変です。さらにパンデミックが続く中、安全に生活するために私たちはみんな自分の生活に適応しなければなりませんでした。BC 州ではこの死をもたらす病気の感染者がどんどん増えています。しかし、日本では幸いなことに今のところ感染者は割と少ないようですね。BC 州と比べたら。そしてもう坂下さんたちも大丈夫だったと、それも感謝しています。COVID-19 への恐怖による緊張に加え、多くの人が経済的な不安を抱えて生活していますね。できるだけ家にいるようにと言われているために、企業も苦境に立たされ、多くの労働者が職を失っています。しかし、ポジティブなことも起きていますね。ほとんどの人がオンラインでつながることを学びました。これによって世界中の人たちが集まってきました。MJCF では、アブツフォードの メリーさん、カルガリーのケンさんとマサコさん、ナイアガラのグレタさん、日本からのカヌマルさんご夫妻と、ヨーコさんと定期的に礼拝をするようになったのですね。それから日本にいる私たちも、一緒に礼拝し続くことができますね。本当に感謝します。オンライン礼拝ではお互いの顔を見ることができます。教会で座っていると頭しか見えないことが多いので、ある意味直接会うよりも良いことだと思います。オンラインでは天候が悪くても礼拝に参加することができます。寒くても雪が降っても礼拝することができますね。もちろん、オンラインでしか会わない場合、多くのことを見逃すことになります。パソコンやスマホの前に座りながら歌うのは大変ですね。皆さん、他の人と一緒に賛美して、他の人の声を聞きながら賛美することが本当にインスピレーション、エネルギーを湧くようになります。けれども、パソコンの前に歌うと自分の声だけ聞くことができて、ちょっと何か欠けている感じになりますね。一人の人や二人で気軽に会話することも難しいですし、愛参会もできません。そして子どもたちはネットで会うのが苦手ですね。特に小さい子どもたち。やはり直接会っての交流が必要なのですね。まあ、このパンデミックが終わって礼拝堂で礼拝することができることを、それも楽しみにしています。神様の導きによりますね。この一年で印象に残っていることは何ですか？イエス・キリストとの歩みはどうでしたか？信仰は深まりましたか？ 困難な時期に強さを見出すことができましたか？日本にある見沼キリスト教会の稲峰さんが新年最初の礼拝で今日の聖句を提案されました。この聖句は私たちが新しい年をどのように生きるべきかについて良いビジョンを与えてくれます。また私の好きな聖句の一つでもあります。使徒パオロはテサロニケの信徒たちに一連の指示を与えています。その最初の部分に焦点を当てていきたいと思います。これから一年を前にしてイエス・キリストを通して神の御心を求めることを決心する良い時です。ここでパオロはテサロニケの人々に対する神の御心の一部を要約しています。これは私たちにも当てはまります。15節の互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさいから始めて、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと続きますね。いつも良いことをしようと努め、いつも喜び、絶え間なく祈り、いつも繰り返していることに注目してください。いつもいつもいつも。そして最後に、どんな状況でも感謝しなさい。これは単なる一回限りの行動ではありません。いつもというのは私たちの普段の生活の一部として取り入れる必要があり、あるということです。これからの一年、私たちは自分の問題を見つめるのではなく、他の人たちに善となることを求めるために、どのような時間を過ごすことができるでしょうか。神様が私たちの人生に行ってくださったこと、そしてこれからも行ってくださることを学び、それを喜ぶ一年となるでしょうか。昨年一年、皆さんの祈りの生活はどうでしたか？個人の祈りの時間をもっと深めることができるでしょうか？そしてもちろん、感謝を捧げることも、イエスに従う者の特徴ですね。私たちが感謝するのは、人生でどんなことに直面しても、イエスが私たちを導いてくださると信じることができるからです。私たちの人生が自分が置かれている状況の影響を受けて終わることになっても、私たちはすべての愛と喜びと平和を源である神の臨在の中にいるのです。私たちは悪や死を恐れる必要はありません。イエスの十字架上の犠牲と復活を通して、神は神の愛が死そのものよりも強いことを私たちに示されました。イエス・キリストにおいて私たちは罪の許しを得ています。私たちはまた神の愛の道が暴力や悪の道よりもずっと強いことをイエス・キリストの中に見出すのですね。神様のために大きなことをしなければならないと考えるクリスチャンはたくさんいます。そして何か偉大なことをしようと計画したりしますが、神様は私たちがありふれた日常をどう生きるかの方に関心があるようです。小さなことに忠実でなければ、神様にしても私たちを信頼して大きなことを任せるわけにはいきません。時には大きな決断をし、大きな信仰の一歩を踏み出すよう求められることもありますが、ほとんどの場合、私たちの人生には 小さな信仰の一歩を踏み出すことが必要なのですね。私たちの霊的な筋肉が鍛えられるのは日常的なことの中なのですね。実際神様はゆっくりと小さな、しかし持続可能な方法で働かれることが多いようです。最近、リエと私はある団体のスローガンに出会いました。ゆっくり、小さく、持続的に、笑顔を持って、まあ、英語では slow, small, sustainable, and with a smile。私は神様が私たちにこのように働くようにと呼びかけておられるように感じます。私たちは小さな、一見取るに足らないようなことに忠実であるように召されているのですね。そして長い目で見て、神様が私たちをどのように用いてくださるかを見極める忍耐が必要なのです。しかし私たちが継続できるのは小さな忠実な歩みであることが多いのです。ウサギと亀の競争のようなものですね。ウサギはもちろんもっと速く走れるのですが、たびたび休んでしまい、リラックスしすぎてしまいました。結局、ウサギが眠っている間に、ゆっくり着実に進む亀が競争に勝ちます。もし私たちが大きな一歩を踏み出すだけなら、エネルギーを使い果たして投げ出してしまうかもしれません。神は私たちに小さなことに忠実であることを求めておられます。ゆっくりと、しかし忠実に、心の底には喜びを持って進むのですね。クリスチャンである私たちは、喜びや祈りや感謝を神のために一生懸命に働くことに付随するものとして捉えがちです。ですが、喜び、祈り、感謝を捧げることこそ、私たちの主な働きなのですね。他の人のためにする奉仕はとても大切ですが、それはいつも喜びと祈りと感謝という私たちの主な働きから流れ出るものでなければならないのです。パオロがキリストイエスにある神の御心だと言っているこの3つの主要な領域を考えるなら、私には改善の余地がたくさんあります。もし私が自分の問題で悩んでいるとき、他の人が私を見たら何を見るでしょうか。あるいは教会の私たちの他の人が見たら、私たちを他の人が見たらどんな印象を持つでしょうか。私たちが信仰において喜びを持っているように見えるでしょうか。私たちの祈りの深さを感じるでしょうか。困難に直面しながらも、いかに感謝して生活しているかに驚くでしょうか。私個人としては、これらすべての領域でまだ改善の余地が見られます。何かがうまくいかなかったり、問題の答えが見つからなかったり、なくしたものがどうしても見つからなかったりして、平安を得られないとき、私は神にあって喜ぶことを忘れてしまうことがよくあるのですね。目の前の問題に集中しすぎて、他のことがあまり考えられなくなったことはありませんか？そんなとき、日常礼拝や普段の祈りの時間が、 自分の人生に神が存在しているという現実に再び焦点を合わせる手助けをしてくれ、そして喜びを得ることができるのです。そのような喜びは自分の状況に左右されるものではありません。イエス・キリストを通して神が私たちのためにしてくださったことは何一つ変わらないのです。そして神の愛から私たちを引き離すものは何もないのです。このことを覚えて、私は希望と力を得ることができます。祈りの分野では、私たちは皆成長することができると思います。私は毎日定期的に祈る時間を持つようにしていますが、祈ることよりも黙想の本を読むことの方が多くなってしまう傾向があるのです。あるようですね。今年は読書の時間を減らし、祈りの時間を増やしたいと思っています。そして、それからもう感謝を捧げることも大切なことですね。喜びと同じように感謝を捧げることも、問題に直面しているときには忘れがちです。日本への準備や旅では、うまくいかないことがたくさんありました。もう前にも話しましたけれども、しかし神様がその一つ一つを解決してくださったことに驚き、感謝しています。引っ越しの準備の間、私とリエはよく祈っていたので、すべての困難を解決するために神様の御手を感じたのですね。祈らなかったら多分偶然のことと思うようになりますけれども、祈りましたから、なんとか神様が導いてくださったことを感じることができました。感謝することがたくさんあります。これからの一年、神様がどのように導いてくださるのか、楽しみにしていましょう。では一言お祈りしましょう。Let's pray.愛する神様、この一年、あなたの導きに感謝します。新しい年を迎えるにあたり、私たちが個人的な課題に気を取られることなく、最も大切なことに集中できるようお祈りします。あなたとの関係を深めるために、祈ることを教えてください。あなたの御子イエス・キリストを通して、あなたが私たちのためにしてくださったすべてのことを思い出し、喜びと感謝を持って生きることができるように助けてください。主イエス・キリストの御名によってお願いします。Amen.